ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は NPO 法人介助犬協会、キスメット訓練担当の山中麻子さんにスタジオにお越しいただきました。山中さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、介助犬の協会、いわゆるその先ほどちょっと私も紹介しましたけどもね、要介護の方をお手伝いする犬を今育てていらっしゃるということで、山中さんご自身も、もちろんドッグトレーナーとしてね、いろいろやってらっしゃるわけですけれどもね、まずドッグトレーナーにどうやってなるのかをちょっと聞きたいんですけど。
そうですね、大体は、そうですね、私の場合はですと、訓練所にその見習い訓練士として入所して、そこから5年6年長い方で10年間ぐらい見習い訓練士として働いて、そこで晴れて独立っていう形が多いです。
それからより専門的な、例えばね、介助犬の指導なんていうのはものすごく専門性が問われるでしょ
う。はい、そうですね、
こういうのはやはりその学んできたわけですよね。どこで勉強していくんですか、こういうのは。
そうですね、私の場合はその介助犬協会が、その敷地内にあって、そこでちょっとまた専門的に、独学も含むんですけど、自分なりに勉強して、あとはその介護施設であったり、その障害者施設だったり、そういったところでまた勉強して、そういった形でもう訓練を積み重ねてしていく形になります。
なるほどですね、さて、NPO 法人介助犬協会キスメットなんですけれども、こちら今宇都市にあるということで、実際介助犬の育成を行っていらっしゃるんですよね。
そうです
ね。具体的には介助犬の育成というのはどんなことをやっていくんですか。
そうですね、具体的にはですね、うちの協会の場合なんですけど、まず生後2ヶ月から5ヶ月ぐらいまではいろんなことを体験させる、例えば子供であったり大人であったり、性別問わずたくさんの人に会わせたり、あとは動物、犬、猫、鳥とかに慣れさせたり、あとは人通りが多い場所で、例えば大きな物音がする車であったり道路であったり、そういったところに連れて行ったり、あとはハウストレーニングと、あとおしっこ、うんちのトレーニングをします。
結構生後2ヶ月ぐらいから早く始まるということは、相当早い段階から教えていくんですね。
そうですね、やっぱり早い段階でも訓練をしていった方が、例えばそのいざ急に訓練入るっていうことになった時にすぐに対応できるので、やっぱりそういった形でしていった方が効率はいいと言いますか、育成はしやすいです。
その2ヶ月とか3ヶ月ぐらいで、その犬のね、その向き不向きもあるでしょう。性格とか、そういうのって見えてくるもんですか。
見えてきますね。例えばその2ヶ月の段階で、どんな物音にもビクビクしてるような子はやっぱり不向きっていう形になります。
動じない。
そうです、
向いてる子は。
はい、
へえ。そういった基礎的な、じゃあまずは世の中といいますか、周りに慣れさせるというところから始まって、生後5ヶ月過ぎて、12ヶ月とかはどんな訓練に変わっていくんですか。
そうですね、生後5ヶ月を過ぎた段階では、まずは座らせたり、あと伏せ、待て、あと休め、あと読んだら来る、あとは左側につく、あとは右側につく、そうですね、物を持ってきたり、あとは叱ったり褒める時の、指示を教えます。
これは、そのドッグトレーニングの基本的な部分。
そうです。
そこから大体1年を超えてくると次の段階がまた出てくるんですね。
そうですね、
これはどういったトレーニングになってくるんですか。
そうですね、大体1年過ぎたあたりから、介助動作というんですけど、例えば 鼻先で物を押す、うん、これプッシュって言うんですけど、例えばこういったのはエレベーターのボタンを押すときに鼻先でプッシュという形で教えたりします。
あのそこがボタンだっていうのは分かるもんなんですか？
あ、分かりますね、はい。
ほーすごいね、賢いですね。
はい。
ほー、他にはどんなことをその解除の動作としてやっていくんですか？あ、
そうですね、例えば引っ張る動作ですね。引っ張る動作は何かというと、はい、あの例えば引き出しを例えば紐を引っ付けてそこを引っ張って洋服を持ってきてもらったりとか、うん、あとは車椅子が例えば部屋の隅にあるときにそれを持ってきてもらったりとか、うん、そういったときに使います。
車椅子を運んでくるんですか？
あ、はい。
すごいですねへー、はい、他にはどんなのがあるんですか？
あとはそうですね、前足を上げるっていう動作もあるんですけど、それはですね、さっき言ったエレベーターを例えば前足で上げて、うん、それでちょっと踏ん張りをつけてしてあげたり、あとはその例えば障害者の方が車椅子で座っている時に何か物を持ってきてもらう時に前足を上げてと膝ですよね、膝の上のところに乗せてもらって物を渡すっていうこともしてくれます。
その介助が必要な方によってそのどういった介助が必要だとかっていうのはその皆さん差がありますよね。
あ、はい、
この人にはこういうのが必要だけどこの人にはまた別のこういったお手伝いが必要だと、
はい、
当然いろいろあると思うんですけれども、はい、そういった個別のパターンっていうのはどうやって教えていくんですか？はい、
そうですね、まず、身体障害者の方と話し合いをして、まずこういったことをしてほしい、まあ、要望があればそういった形で教えていってで直接、まあ、合同訓練という形になるんですけど、はい、最終的に合同訓練をして最終チェックですよね、うんうんうん、それで例えば、まあ、携帯持ってきてもらいたい、新聞を持ってきてもらいたい、うん、必ずそのこの人だけは絶対呼んでほしいっていう形であればもうそういった訓練は確実に行えるようにはします。
じゃあそのずっと、まあ、1歳ぐらいまで、まあ、2歳ぐらいまで基本的な動作とそれがさっきありました、まあプッシュとかプールとかそういうのを基本的なとこやってそっからなおかつ、まあ、カスタマイズというか
そうですね、
個別のケースに対応していくと、
はい、
でそれには障害者の方も一緒に練習をしていくと、
ね、
はあ、い、ものすごくね生後2ヶ月からやっていくと一頭仕上げる、まあ、仕上がるのにずいぶん長い時間やっぱかかるんですね。
かかりますね、だいたい2年から長くて3年ぐらいかかるとこもあります。
はあ、はい、でその個別のパターンのやり方教え方っていうのはその都度そのトレーナーの皆さんもパターンが違うでしょ？
あ、違いますね。
それはやっぱり自分たちでこの考えて教え方を作っていくわけですか？
そうですね、考えながら、まあ、障害者の方と話し合ってあとは、うん、まあ、獣医師であったり人間のお医者様あとは理学療法士作業療法士の方と話し合って、うん、そういうふうに段階を決めてから訓練に入っていく形になります。
これは、はい、ほんと時間と手間と
そうですね
かかりますね、
はい、
全国にこの介助犬と言われる犬はどれぐらいいるんですか？
今のところちょっと正確にはわからないんですけど、うん、まあ70頭もいないですね。
それぐらいの数ですか？
はい、
必要としてる方というのは結構いらっしゃる？
あ、いますね、1万5000人は介助犬を待ってるっていう状態になってます。
全然足りませんね。
あ、全然足らないですね、はい。
九州熊本にはどうなんですか、この現状というのは？
熊本は協会はうちだけなんですけど、はい、介助犬は一頭も存在してないです。
あ、いないんですか？
はい、いないです。
今教えてらっしゃる犬はいるんですかね？
あ、いますね、はい、うんうん、
どんなワンちゃんですか？
ですね、名前が春で、うん、今1歳、半の男の子なんですけど、
ええ、
色は黒いブラックなんですけど、うん、もう性格はものすごく人が大好きで、うん、遊びも大好きで、うん、あとはものすごく喜んで指示に従うので、うん、候補生としては かなり有望株ですね。
今言ったようなその素質というか資質がもともとないとやっぱり介助犬には向いてない。
あ、そうですね、はい、
その向き不向きの犬種みたいなのもあると思うんですけど、
はい、
そういうのはどんな犬が向いてるっていうのはあるんですか？
そうですね、介助犬盲導犬もそうなんですけど、うんうん、ほとんどはもうラブラドールレトリーバーもしくは、うん、はい、ゴールデンレトリーバーが向いてます。
うーん、お世話好きで優しい犬なんですね。
そうですね、
ねえ、いうことなんですけれどもね、いろんなね、まあ、時間のかかって手間そしてアイデアね、もう個別にやっぱり考えていかないといけないこの介助犬を育てるお仕事なんですけれども、やっていかれる中でこういろいろトレーニングね、外でされることたくさんありますよね、
はい、
これは困ったなとか、そのいろんな皆さんから力を借りたいなというようなことっていうのはいろいろあると思うんですけれども、はい、ちょっとそれを紹介してもらえますか？
あ、はい、うん、そうですね、今までちょっと印象深かったのが、うんうん、その補助犬同伴化のステッカーを、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、でそこで貼られてるその飲食店であったり百貨店スーパーであったり、うんうん、まあ、実際にお店に運んでその当協会の活動を話すことはあったんですけども、うんうん、でここでその介助犬のその候補生の訓練場所を提供していただけないかっていう形でその依頼をお願いしたんですけど、今までその補助犬が来たことがないと言われて、一応ステッカー貼ってるんですけど、実際に補助犬が来た場合はもう食品コーナーには一切立ち入ることはできない、補助犬はもう同伴できないということになってるって言われたんですよね。
でそれ難しい話です ね、
そうですね、海外ではその補助犬、まあ、同伴はもう当たり前で、うん、もう飲食店でもどこでも入れることになってるんですけど、うん、そこがやっぱり海外と日本のその大きな差ですよね。
じゃあ実際にそのステッカーが貼ってあってもその中で全エリア OK じゃない場合があると。
そうですね、はい、
これはでもその誰がそのね行った時に判断できないですよね、その介助犬も ね、 ね、
はい、
あ、ここ立ち入り禁止だとかね。
そうですね、
わかりませんもんね、さすがにね、そこまではね、はい、ちょっとそういう状況が現実的にはあると、
はい、
うん、
なのでやっぱりその特に介助犬は盲導犬に比べて認知度が低いね、そこの、うん、介助犬に対して受け入れ方がやっぱりそのやっぱ低く見られてるのかなって思うとやっぱ悲しい気持ちにはなりましたね、はい、
これもねやっぱりそのほら実際来たことがないからわからないからそういう風な対応になっちゃってるようなところもあると思うんですよね、はいはい、だから介助犬自体がもっと増えていって、目に、ね、触れるようになるとまた理解度も深まっていくんじゃないかなと思うんですけども、はい、ただね介助犬を育てていくにはいろいろ大変なことがあって困っていることもいろいろあるんですよね、はい、どんなところが
足
りませんか今のところ。
まずは一番は本当に育成資金の不足ですね、
うんうん、
もうほとんど今募金寄付会費で賄われてるんですけど、うん、圧倒的に不足してます、
うん、
あとはそうですね、介助犬を介護犬と思ってる方が多いというのがやっぱり、
はあ、はい、介助と介護のちょっとその違いというのはどんなところなんですか？
そうですね、介助の場合は、うん、まず自分の判断で指示ができる、
うん、
あとは他人からの補助が、まあ、パーセンテージで言うと 50% はできるということですね、うんうん、あとは介護の場合なんですけど、もう他の人からの補助がもう 100% 必要で自分で判断することが難しいっていうのが大きな違いになります。
で、介助犬の場合とその介護犬っていうのもいるんですか？
あ、介護犬はまだ全然存在しないですね、
はい、じゃあ介助犬の場合はあくまでもその、まあ、お手伝いであると、
はい、そうですね、
いうことですよね、はい、それを補助を補っていくっていうのが仕事になってくる、はい、ということですね、はい、やっぱりその盲導犬という言葉はよく聞くんですけども、はい、ね、その言葉自体も介助犬というのもねあんまり耳なじみないですもんね。このあたりもやっぱり広げていくっていうのはすごく大事ですね。
そうですね、これからの課題になっていくと思います。本当に、
あと練習のね場所、そのトレーニングするにしても外にやっぱり出ないと、
はい、
実際のトレーニングならないでしょ。
そうですね、
いろんな環境にね、
はい、
エレベーターだってエレベーターのボタン一個一個違いますよ、メーカーで
違いますね、
場所も違うし、はい、 そういうのを経験させる場所っていうのはあるんですか？
そうですね、以前宇都の方で市役所の方で、実際に訓練をさせていただいたんですけど、その時は上手にボタンを押すことができたんですけど、やっぱり実際にスーパーであったり、あとは大きいショッピングモールでした方がもっともっと訓練の幅も広がりますし、やっぱりそのうちの春にとってもいい経験にもなるので、やっぱそういった形で大型ショッピングモールの方たちにも理解が広がればいいかなっては思っております、はい、
なるほどですね、はい、それをきっかけにまたね、理解をしていってもらえるね、最後にですね、お聞きの皆さんに PR したいことありますか？
そうですね、まだ熊本県では介助犬は一頭も存在してません、今うちの春を訓練してるんですけども、熊本初の介助犬誕生には本当に皆さんの理解と協力が必要になります。もうペットとしてではなくて、もう働く犬として温かい目で見守ってください。そしてこうしてる間にもですね、介助犬を必要としている方がもうたくさんいるという事実にも受け止めてください。どうぞよろしくお願いします。
はい、なんかお手伝いしてくれるだけじゃなくて、犬って友達になってくれるでしょ。
そうですね、心の癒しになります、ね、はい、
ものすごく大事なことかなっていうね感じがしますけれどもね、時間も手間もかかります。ぜひ皆さん、ちょっと応援したいなという方いらっしゃったらお願いしたいと思います、ホームページブログなどありますので、介助犬協会キスメットで検索していただければと思います。また番組の FMK のこのブログにもねリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただきたいと思います、ということで今日この時間は NPO 法人介助犬協会キスメットの、山中あさこさんにお越しいただきました。山中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。